はい、マールのラジオ、マールです。今日は8月2日、火曜土曜日ですね。はい、ね、もう毎日暑いです。暑いしかもう言えない。もうなんか挨拶が暑いっすねみたいな感じになっちゃってますもんね。もうね、もうちょっと今日はですね、もう寝起きすることでですね、いつもにも増して鼻声かなと思うんですけど、寝起きってなんで鼻声になるんですかね。ならない人もいるのかな。やっぱあれかな、鼻腔に問題あるんですかね、わかんないけど、なんかめっちゃ私鼻声になっちゃうんですけど、まあそんな感じでですね、今日も、レターのお返事をしたいなと思っております。はい、レターいただきましてありがとうございます。マールさん、こんにちは。いつも拝聴しております。私はパニック障害歴約8年の30代女です。今は事務職でフルタイムで働いています。一時期は症状も落ち着いていたのですが、昨年末頃急性胃腸炎にかかったことや、仕事中にぐるぐるめまいで体調不良になったことがきっかけで、少しの体の違和感にも敏感になってしまうようになりました。特にめまい感、吐き気、胃の不調に対しての恐怖心が強く、ちょっとでもそれらの違和感を感じると不安になり発作が出てしまいます。今まで実際に倒れたり吐いたりしたことはないのですが、今回こそは倒れるんじゃないか、吐いてしまうんじゃないかと考えてしまいます。この場合もやはり認知行動療法が、効果的なのでしょうか。アドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。はい、というレターをいただきましてありがとうございます。急性胃腸炎ね、私はなったことないんですけど、なんか話に聞くところによるとめちゃくちゃ痛いっていうね、聞いたことあるんですけどね、嫌ですね。なんか私なんかお腹とか胃の痛いのが一番嫌な気がしてて、いや、まあそれは人によると思うんですけど、なんか私は一番嫌で、っていうかその前もね、そのちょうどこの間過敏性腸症候群の認知行動療法の報告書を読んだところなんですけど、なんでそのやっぱ過敏性腸症候群になるかっていうと、その腸の相関、腸と脳が相関関係があるっていう話があって、腸が、まあ腸って第二の脳っても言われたりもするじゃないですか。それぐらいなんか腸と脳に相関があって、腸の調子が悪いとメンタルがね、やっぱ落ちたりとか、メンタルが落ちると腸が調子が悪くなったりみたいな、というなんかこう相互関係があるらしいんですよね、やっぱり。だからそういうのがあって、なんかこう腸が不調だとやっぱこういろいろ不安を感じやすくなっちゃったりみたいな、メンタルがね落ちちゃったりみたいな、やっぱあるみたいなんですよね。だから私もそれはなんかある気がしてて、体感的にも。そうだから胃腸が痛いっていうのが一番私的には嫌なんですけど、私も去年ね、急性胃腸炎ほどではないんですけど、憩室炎っていうやつになったんですよ。なんかね、便秘気味の人がなりがちな疾患らしくて、そう、私も慢性的な便秘なんで、そう、それで初めて、でも去年ね、憩室炎ってやつになって、もう激痛だったんですよね、お腹が。でもなんで痛いか分かんなくて、別にその下してるとかでもなくて、とにかく痛いって感じで、そう、でもなんかその時ね、家に一人だったから、でも病院行かないとこれはなんとかしないとみたいな感じで、でも病院ってね、待たされるのももうなんかもう耐えられなかったから、なんか電話して、すごいお腹痛いんですけど、でも行って、ちょっと待つとかもちょっと無理なんですけどとかって、なんかよくわからん電話して、いやー、そう、あー、そうなんですね、でもなんかちょっと待ってもらうことにはなるかもしれないんですけど、でも来てもらわないとちょっと何とも言えないんでねみたいな、なんか本当そう言うしかないよねみたいなこと言わせちゃって、そう、それでまあとにかく頑張って原付でかかりつけのね胃腸科に行って見てもらったら、な、憩室炎っていうことだったんですけど、まあ、その時どうだったかな、点滴と抗生物質を飲ませてもらって点滴して、でしばらく寝かせてもらってみたいな感じでだったかな。で数日様子見てみたいな感じだったと思うんですけどね、もう本当お腹胃腸痛いの嫌ですよね。まあそれもにかかったこともあって、 その辺のね体調不良に過敏になっちゃって、でそれを違和感を感じると不安になって発作が出てしまうようになっちゃったみたいなことですよね。なるほどって感じで、まあ、ただね、そうさっきも言ったように過敏性腸症候群の認知行動療法っていうのの報告書を見たんですけど、やっぱ適応なんですよね。そういうの不安感受性が高まってる時っていうのにも認知行動療法って適用があって、そういうなんかやっぱこう過敏になってる痛みとかこう違和感とかに、でなんか一回気になり始めちゃうともうずっと気になっちゃって、もうどんどんどんどん気になってきて不安になってきてみたいな、まあそれは不安症の、まあ、よくある形みたいな感じなんでしょうね。でそれに対して認知行動療法が有効であるっていうのはまあ言われてますよね。認知行動療法って本当なんかいろんな疾患に適用があって、まあパニック症がねやっぱり一番よく聞くやつですけど、まあ、他にもなんだろう、それこそうつ症状とか、あと、まあ、依存症とかね、アルコールのとか、まあ、もろもろのねとか、まあ過食性障害とかそういうのも適用あるって言われてるし、あと慢性の疼痛とかね、リウマチとかそういう痛み系にも適用あるんですって、かなり。そうそうそう、あとまああれですよね、それさっき言った過敏性腸症候群とか、あと限局性の恐怖症とか、要は閉所恐怖症とか高所恐怖症とかね、なんかそういう先端恐怖症とかそういう系の恐怖症にも適用あるっていう感じだし言われてるし、なんか結構広い範囲で適用あるんですよね。で、まあ認知行動療法っていうからにはやっぱフォーマットはまあ基本的には一緒なんだけど、まあその疾患によってやっぱアプローチの仕方が変わるじゃないですか。ね、やっぱりその嘔吐恐怖症とさっきのね過敏性腸症候群とかではやっぱ実際にやる暴露の方法とか変わってきたりっていうのが当然あるから、まあ、細かいところでやり方は変わるんですけど、まあ、フォーマットは一緒ですよね。でそういうのにまあ共通してやっぱりこう過敏になっちゃうっていうのがあって、パニック症もそうですけど、パニック症でもねやっぱり体調の変化とかにすごい過敏になっちゃって、それでちょっと違和感とかで不安になってね、レターくださった方と一緒でそれで発作になっちゃうみたいなことってまあよく聞くし、私もそういう時期あったんで、まあそういうのはよくあるので、それに対してもやっぱ認知行動療法で効果があるっていうことですよね。はあ、なんかそれはいろんな報告書とかでも読んだんですけど、ちょうどだからさっきのねその過敏性腸症候群のやつで言うと、そういう過敏になってる状態を和らげる訓練とか練習として、なんか注意コントロールっていうのが実践されてたんですけど、そうそれはそれの時は音に対する注意のコントロールする練習をしてて、それはもう過敏性腸症候群だから実際にはその体の感覚、内部の感覚とかお腹の感覚とかにすごい過敏になっちゃって、痛みとかにすぐなんかちょっとした刺激とかも痛いって感じちゃったりとかっていう状態だったんですけど、それに対して音の注意コントロールっていうのをやって、その注意を要はその過敏になってると一回注意がそこに向くともうずっと気になっちゃうっていうことがあるじゃないですか。それをその注意って意外と柔軟にコントロールできるんだよっていうようなことを学ぶ、そういう練習ですよね、訓練みたいな感じで。具体的にはまあその時はそのメトロノームの音とか、あと騒音とかをなんかいろんな複数の音を一緒に鳴らして、でその一つずつの音に注意をこう向けていく感じですよね。それで意識的に注意を移していく感じで、まあ、練習をしてましたね。だからあれですね、要はその意識注意って意識的に意図的に柔軟に割とコントロールできるもんだっていうようなことを、まあ、体感として学んでいくっていう感じですよね。で私も疾患当時音じゃないんですけど 自律訓練法とかね、あとボディスキャン瞑想とかは本当ほぼ多分毎日ずっとやってたと思うんですけど、それもまあそれはもう本当体の注意を意識的にこう移していくような感じですよね。そう、自律訓練法なんかで言うと例えばその手の先とかね、足の先とかお腹とかおでことかに意識をこう移していくような感じのことするんですけど、あとボディスキャン瞑想なんかはもう頭の先から下まで足のつま先まで少しずつこうスキャンしていくような感じで意識をこう移動させていくんですよね。うん、そういう感じのことをやってましたね。うん、やり方はね普通に多分ググるとすぐ出てくると思うんですけど、そうそう、まあそういうね注意コントロールなんかも認知行動療法の一環みたいな感じですよね。うんうん、そう、うん、あとオート恐怖症のねその認知行動療法なんかもね報告書読みましたね。うん、そう、それもねノートには書いたりしてたんですけど、まあ、何いろいろまあやってたんですけど、まあ大体フォーマットは一緒ですよね。まずこうオートについての心理教育があって、オートとはどういうものかみたいなこう生理的機能みたいなものを学んで、あとやっぱ安全行動見直すみたいなことですよね。例えばその喉の違和感とか覚えてる時に慌てて水分取るみたいな、そういうなんか安全行動とかやってないかなみたいなのを見直して、やってたらちょっとやめていくみたいな感じですよね。うん、あと暴露ですね。そう、これは具体的に例えばそのオート恐怖なんかで言うと、そのまあもう些細な刺激で人ってオートしてしまうものだみたいなこう思い込みがあって、だからちょっとでも刺激があるとやっぱりオートしちゃうかもとか思って焦ってきちゃったりみたいなことがあるから、そういうところの認知に介入するっていう感じですよね。うん、だからもう暴露は本当シンプルなんで、いつでもこの時この報告書に書いてあったのは、要はそのなかなか人って吐かないよねっていうのをまあ体験していくために、例えば消化がいいとは言えないようなこう飲み物とかね食べ物とかを食べてすぐに吐くことないんだなっていう体験を重ねていったりとか、あと喉に圧迫感があると嘔吐しちゃうんじゃないか、嘔吐の前兆だみたいな思っちゃうみたいな、そういうこう認知に対してはまあ運動してね、意図的にこう喉の圧迫感を引き起こして、そういう圧迫感を覚えても、まあそんなすぐ吐くことはないんだなみたいなのを、まあ実際に体感していくみたいな、うん、本当なんか体感っていう感じですよね、いろいろやってね。まあ、最終的にまあこの報告書の例だと運動の強度をね段階的にこうどんどん上げていく感じでやってたんですけど、もう最終的にはそのドーナツを食べた直後に階段を10回駆け上がるみたいなことをやってるんですよ。そうで、それでその後にもうゼーハーゼーハーなってもう大変になると思うんですけど、それでもなかなか吐かないよね人ってみたいなことをやってるんですよね。そう、でもドーナツ食べた直後に階段10回駆け上がるってね、階段10回駆け上がるだけでちょっと私無理かもしれないと思うんですけど、まあそういう感じで運動の強度上げてってるっていう感じですよね。うん、そう、あとね人前でね嘔吐することへの恐怖に対しての、まあ、認知再構成もやってて、このまあこれねあれですよね、パニック症でもよく聞く話だと思うし、私もそうだったんですけど、他人からどう思われるかっていうことに対する恐怖ですよね。そう、それ結構大事なところかなと思うんですけど、まあこの例でもその嘔吐するとこう迷惑に思われて周りの人が離れてっちゃうんじゃないか、友人が去っていくんじゃないかなっていう、そういうスキーマを持ってるから、だからこそその人前でこう嘔吐してはいけないっていうダメだってい う, こう脅迫観念がねこう湧き上がってきて、それが不安につながっちゃうみたいな、そういうことが書かれてて、それに対してはやっぱり人前で誰かが嘔吐しても別になんか離れてったりしないよねみたいなことを実際にこう周りの人にアンケートするわけですよ。友人とかね家族とかね、か当然その迷惑だっていう答えた人はもう全然いないわけで、そうだから逆にね心配したり手助けしたりするよみたいな反応が多くて、
で、まあ、そういうところでこう認知を再構成していくっていうようなこともやってますよね、うん、パニック症なんかも同じだと思うんですけど、あの人前でこう発作を起こすとなんか迷惑かけちゃうんじゃないかとか、なんかすごい注目浴びちゃうんじゃないかとか、なんか変な目でね見られちゃうんじゃないかとか、なんかそういう他者評価に対するスキーマみたいなのが結構不安に影響してるみたいなところがありますよね。そうで、その辺をまあ再構成していくみたいな感じですよね。でレターくださった方も職場でねそのめまいを起こしちゃったのも過敏になるきっかけになったみたいなね、なんかそういう書かれているんですけど、それってやっぱり他者評価に対するスキーマみたいなのも影響してるんじゃないかなって思ったりするんですよね。だから職場の人に体調不良なところとかを見せるとすごい気を使わせちゃったりするんじゃないかとか、すごい心配かけちゃうんじゃないかとか、仕事で迷惑かけちゃうんじゃないかみたいな、そういうのがあるからこそ逆になんか仕事中にめまいで倒れちゃいけないとか、体調不良になっちゃいけないとか、発作起こしちゃいけないみたいな、そういうこう脅迫観念に駆られちゃって逆に不安になってきちゃったりみたいなのがありますよね。そうあるんじゃないかなみたいなのも思うんですよね。私もそういうのはやっぱり他者評価に対するスキーマみたいなのあったんで、まあ、それに対しては、まあ、さっきもね言ったように別にそこまで気にしてないよっていう他の人は自分のことを対してそこまでなんか例えばまあね体調不良で倒れちゃったりみたいなのがあっても別になんか迷惑とか思う人多分少数だよっていう いたとしてもねっていうようなことを腹落ちさせていくみたいな感じですかね。まあ、職場なんかだとねあからさまにこう迷惑がある人もいるかもしれないんですけど、まあそういう人はもうなんかもう人としてどうかと思うレベルだからで職場ってやっぱストレスフルな環境だからね、だからストレスフルな環境だとなんかこうそういうちょっと道徳的にどうなのみたいなことが割となんかまかり通ったりするじゃないですか。仕事の場ってそういうねなんか体調不良で休むこともなんかあんまりなんかいい目で見られなかったりみたいなね、なんかそういうのあったりするから、うん、なんか職場ってなんかそういうなんか気を使いがちだと思うんですけど、でも普通に考えたらなんか変ですからね、やっぱりね、なんか人が体調不良で倒れてるのにそれに対してなんか心配もせずに迷惑だって思うようなことってちょっと尋常じゃないじゃないですか。普通じゃないから、そういうのはだから普通じゃないと思って気にしないようにするとかね、まあそれが難しいとは思うんですけど、そうでも本当それを気にしてこっちが気を使うほどの価値はないと思ってるんですよね。やっぱりそういうなんか普通じゃないような状態だから、やっぱり職場ってあんまりその気にする必要ないんじゃないかなって。で逆にやっぱ覚えてないですよね、やっぱり人のことって他人のことって、うん、そこまでやっぱり気にしてないし、みんな自分のことで割と精一杯だから、まあその時はねやっぱりこうちょっと注目浴びたとしてももう覚えてないですよ。数年後はもうそこまで全然気にしてないから、そうやって忘れ去られるようなことを気にする価値はないんだなっていう風なことで認知をこう再構成していくみたいな、うん、そんな感じは私自身はねそんな感じで他者評価に対するスキーマは認知再構成していったなっていう感じがするんですね。だから人前で発作を起こしてもじゃいけないって私も強く思ってたんですけど、まあ別に起こしてもいいかって思えるような感じに変わっていきましたね、うん、で別になんか人前で発作を起こしてもいいかってなってくると絶対起こしちゃいけないっていうような切迫した感じからは解放されていくんで、やっぱり不安からも解放されていきますよね、少しずつ、うん、そうそんな感じですよね、やっぱりね。だから他者評価に対するスキーマを見直してみるっていうのも不安を解消する意味では 必要なことなんじゃないかなっていう。でそれは認知行動療法でも組み込まれていたりしますよね、うん、そうだからね、なんかそういうもろもろのことは認知行動療法の適用だったりするので、まあ効果あるんだろうなって思ってますね。はい、そう、論文とかね、報告書とか調べると本当いろんな疾患に対して認知行動療法の適用があって、その報告書みたいなのがなんか結構すぐ出てくるんですけど、ただ報告書ってなんか堅苦しいじゃないですか、書き方が。でいろいろまあそのテーマとかもまあいろいろね、なんかもういろんな視点で書かれたりしてるから、なんか読みづらいですよね。やっぱ特にしんどい時なんかはすごい有用だなって思うんですけど、なかなかねもう読んでられないぐらいなんか堅苦しいじゃないですか。そうだからそういうのもなんかもったいないなとか思ったりするんで、なんか最近ノートでね、なんかいろいろ報告書、まあ、せっかく読んでるんでそれをまあなんていうかめちゃくちゃざっくりまとめるみたいな、うん、なんか一応要点かなって思われるところをとにかくこうまとめていくみたいな感じのノートシリーズをねちょっと始めてみたんですよ。で今ちょっと3つぐらい書いたんですけど、確かそれこそさっき言ってたね過敏性腸症候群と、あとパニック症の認知行動療法と、うん、今のところなんかそれをなんかまとめてみたりとかしてて、これからもまあ書いていこうかなって。そのめっちゃ簡単にまとめるシリーズじゃないところで嘔吐恐怖症はそのノートを書いたりしてて、それはなんかその報告書自体をまとめるっていう意図で書いてないんで、記事自体はまとまってはないんですけど、まあ本当いろいろあるんでね、これからまとめていきたいなとは思ってるんですけど、うん、そうだからまあ適用といえば適用かなと思いますね。うん、そうそう、そんな感じですかね。ねえ、まあそれにしてもパニック障害歴8年ということで、もフルタイムで働いておられるということで、もう日々疲れちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。もう今特に暑いし出勤だけでも疲れますよね。そうだからご自愛いただきたいなとも思うんですけど、うん、ね、もうとにかく認知行動療法ってね大変ですよね。気合がいる、さっき言ったみたいに暴露なんかで言うとめちゃくちゃ体感していかないといけないから、実際やってね、そうなかなかね大変だから、で普段ねフルタイムで働いておられるからなかなかその時間作って暴露するみたいなこともねなんか大変かなとは思うんですけど、うん、まあそんな感じですかね。はいね、本当でも毎日暑いからね、もうお互い気をつけましょうねっていうことで、はい、今日はそんなところで終わりにしようかなと思います。ではまた次回お会いしましょう。ではでは。